個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、教育2学期制の再検証を、新時代の確かな学力の向上へ、自由民主党議員団松沢義春の質問です。区立学校の2学期制は保護者からも不満度が高い。通知表の評価が年2回に減り、中学3年生に受験での不合理な条件を背負わせているのでは。再検証し、新たな3学期制導入に向けた検討会や審議会の早期設置を求める。
2学期制の趣旨の浸透が不十分なことや、指摘の課題については認識している。学校と保護者に対し趣旨の案内に努めるとともに、十分な意見交換も行い、組織的検証を進める。
旧西浮間小学校跡地利活用計画は平成19年に策定されたが、当地区の人口や住環境、社会状況は変化しており、計画見直しを求める。
計画策定当時からの社会情勢や周辺環境の変化を十分に踏まえ、当跡地の本格活用については利活用計画の見直しも含め検討する。
民間所有の井戸を災害時の初期消火、生活用水に使用できる協力井戸として登録しているが、現地調査や協定要項の検証を行うほか、協力井戸の拡大と協定制度の再整備を求める。
病院や事業所などに保有する井戸の開放の協力を依頼するとともに、引き続き登録制度の見直しと協力井戸の普及拡大に努める。
自由民主党議員団松沢義春の質問でした。次は、安心安全な北区を目指して質の高い教育をみんなに、公明党議員団熊木定一の質問です。赤羽駅は4年連続で放置自転車台数が都内ワースト1位であり、駒込駅東口周辺でも駐輪場が不足している。現状の打開や今後の駐輪場整備の方向性について区の見解を問う。
駅前などに適地があれば、利用実態に応じたコイン式自転車駐車場の整備などに努める。
区内中学校では社会保険労務士や行政書士がボランティアで法教育の授業を実施しているが、学校によって教育の機会にばらつきがある。講師費用を予算化し、区の事業として法教育を区内全中学校で実施すべき。
中学校では社会科などで消費生活の知識・技能を身につけたり、順法精神の醸成や合意形成を図ることなどを教育課程に位置づけている。法教育については適切に進めていく。
災害時に大きな頼りとなるスマホの充電器の確保は、被災者の不安軽減のためにも大変重要である。避難所へソーラーパネル付きポータブル蓄電池を準備するよう求める。
避難所や避難場所での滞在期間が長期化することも考えられるため、品川区など他の自治体の動向を見ながら検討していく。
公明党議員団熊木定一の質問でした。続いて、区民の安心安全を最優先に、羽田新飛行ルートの撤回を、日本共産党北区議員団永井智子の質問です。羽田新飛行ルートについて、他区では撤回を求める動きが広がっており、住民合意が得られていないことは明らかである。国に対して羽田新飛行ルートの撤回を求めよ。
新飛行経路の運用開始決定の撤回を求める考えはないが、今後も区民の不安や疑問に答える丁寧な説明、十分な情報提供および安全対策などの充実と強化を引き続き国に求めていく。
介護保険サービス対象者の障害者にも帰宅移動支援事業を利用できるようにすること、また介護保険サービス対象者は被該当とする移動支援事業ガイドラインを改善すべき。
介護保険サービス対象者は障害程度によっては移動支援事業の対象外となるが、個別事情に配慮し柔軟な対応に努めている。ガイドラインの見直しについては検討課題とする。
風水害時の高齢者などへの避難行動支援について、関係施設などとの災害情報などの共有および避難行動要支援者名簿や個別計画の活用を。
災害情報などの共有化は関係施設などと検討する。また名簿などの活用についてはより確実に避難支援が可能となるよう検討する。
日本共産党帰宅議員団永井智子の質問でした。代わって本郷通りの拡幅計画見直しを、補助81号線の都市計画廃止を、日本共産党帰宅議員団本田正則の質問です。飛鳥山公園から駒込駅間の本郷通り拡幅計画では、旧古川庭園側に4メートル拡幅し、一里塚も壊しかねない。貴重な文化財を守るためにも、都市計画道路の廃止を都に求めよ。
拡幅の必要性を検証しているが、旧古川庭園区間は都市計画公園区域と重複しており、調整が必要な部分として変更する方向性としている。事業化の検討時に都と調整を図る。
補助81号線は優先整備路線に入らない必要性の低い路線で、区長から都への要望によって特定整備路線の選定から除外された。改めて都市計画道路の廃止を都に求めよ。
当該区間は避難経路の役割があるなど重要な都市計画道路であると考えており、東京都と共同でその必要性を検証していく。
補助92号線は田畑1丁目の事業化に動きがなく、進める理由がない。西日暮里の4丁目は道路建設に反対、3丁目以南は廃止の方向が固まった。道路計画廃止を都に求めよ。
当該区間と廃止予定区間では地域特性が異なる。当該区間は優先整備路線に選定されているため、事業の推進を図るべきと考える。
日本共産党帰宅議員団本田正則の質問でした。今度は気候変動地球温暖化防止を、子育て長生きするなら帰宅、日本共産党帰宅議員団山崎太子の質問です。日本の温暖化対策の取り組みは世界に比べて不十分との指摘がある。国に対し温室効果ガス削減目標を大幅に引き上げること、再生可能エネルギーの普及を推進するよう求めよ。
国に温室効果ガス削減目標の達成や再生可能エネルギー活用促進など、自治体への支援を含め特別区長会などを通じて要望する。
区内の産後デイケア施設は利用者から好評で、予約はキャンセル待ちの状態である。補助金を増額し、会所日数増加へ支援すべき。また新生児訪問は産後の情報把握が主であり、宅でも実施している母乳ケアや沐浴などの自宅訪問型の産後ケア事業の実施を求める。
利用者や関係団体の意見も十分踏まえながら、人材の確保などの課題を整理しつつ、産後ケア事業の充実に向けて検討していく。
航空機能維持向上検診の対象者は年齢を限定しており、81歳が上限となっているが、高齢者の健康を保つためにも年齢の上限なく毎年受診できるように事業拡大を求める。
事業の充実及び拡大について歯科医師会などから要望を受けており、協議を進めている。
日本共産党帰宅議員団山崎太子の質問でした。次は風水害の避難対策の見直しを、今期中に後契約条例の制定を、無会派社会民主党所属佐藤有常の質問です。風水害時の自主避難所は地震発災後の避難所運営とは性質が異なる。災害状況へフレキシビルに対応した複数の体制を作り、その都度選択できるシステムや自主避難所運営マニュアルという新たな仕組みを作るべき。
複数の非常配備体制で臨めるよう内部で十分検討し、自主避難所運営マニュアルは新たな非常配備体制の構築に合わせ改定したい。
在宅医療介護の推進に取り組む中、重度要介護者も避難できる体制を作らなければ命を守れない。避難要配慮者、要支援者それぞれの特性などに沿う計画の検討を進めるべき。
在宅の高齢者や障害者などのうち、災害時に特に支援を必要とする方について、避難行動要支援者名簿や個別計画を作成している。 今後より確実に避難できるよう検討していく。
区は後継薬条例の調査研究を進めてきたと評価するが、その上で関係諸団体と共同の勉強会実施など制定に向けて踏み出すべき。
労働条件が確保されているかの確認や検査体制の確立、事務量の増大などの課題がある。勉強会の実施については検討課題としたい。
無会派社会民主党所属佐藤有常の質問でした。続いて、子どもと親たちの声を力に学習支援多胎児家庭支援を、無会派新しい党所属駒崎美希の質問です。台風19号の被災地に赴いた経験から、人や物資の状況を把握し、避難者の意見を吸い上げ、臨機応変に対応できる避難所リーダーの早期育成の必要性を感じたが、見解は。
リーダーの存在は重要だが、避難所運営委員会などの組織を構築し、住民が互いを補って良い環境が整備されると考えるため、避難所開設訓練を継続的に行い、円滑な運営を目指す。
生活困窮世帯などへの学習支援は、建て替え払いによる費用負担や特定の塾などでの通いにくさなどのために利用率が低いと考えられる。これを解消するためにスタディクーポンを提案する。
スタディクーポン事業の実施については、他自治体の事業の成果などの把握に努めるとともに、都の補助制度の動向を注視していく。
育児に困難を抱え虐待のリスクが高い多胎児、双子、三つ子など家庭のために、家事・育児支援の拡充や移動のサポートを目的としたタクシー利用料の補助などの支援を要望する。
家事・育児支援及びタクシー券利用補助については、他自治体の事例を参考にしながら、多胎児家庭への効果的な支援を研究していく。
無会派新しい党所属、駒崎美希の質問でした。なお、無会派新しい党所属は令和元年12月8日付で無会派無所属となりました。代わって NHK 受信契約問題を追及、外国人生活保護問題を提起、無会派 NHK から国民を守る党所属三月慎太郎の質問です。区では生活保護が開始される受給者に対し、放送受信契約と放送受信料免除を兼ねた NHK 放送受信契約書免除申請書を窓口で提示している。本来 NHK 職員または NHK 委託会社の職員が行う受信料の契約業務を区の職員が行っている理由は、
生活保護が開始される方の家計負担軽減に寄与する観点から、区において NHK 受信料の免除制度を案内している。申請は被保護者の自由意思であることから、今後も免除制度の案内を行っていく。
平成24年の最高裁判決を踏まえ、外国人生活保護に法的な義務は全くないと考える。それにもかかわらず、外国人生活保護が現在行われていることは適正で健全な福祉とは言えない。区で行われている外国人生活保護の現状について、総件数及び給付額は、
外国人の生活保護受給者は令和元年9月現在227人である。なお、外国人の生活保護費については、外国人と日本人が混合している世帯があるため、外国人のみの生活保護費の積算は困難である。
無会派 NHK から国民を守る党所属三月慎太郎の質問でした。今度は台風19号対応から何を学ぶか、地域で見守る社会に向けて、無会派都民ファーストの会所属山中理恵子の質問です。インターネットなどで情報を収集できなかった高齢者が雨の中自主避難施設を渡り歩くこととなった。情報発信はデジタルに加えアナログ対応を求めるが、見解は。
広報者による広報やメディア活用など様々な手段を検討する。合わせて家族、友人、近所など共助による避難支援をお願いしていく。
学習支援教室が6教室できたが、専門家ばかりではないので不安もある。携わる大人が安心して児童に接することができるよう、 相談できる場所が重要と考えるが、見解は？
教育総合相談センターの教育相談員が、学習支援教室を運営するボランティアと、特別支援教育コーディネーターのパイプ役として対応しており、今後も適切な連絡調整に努める。
あと15年使用する予定となった現庁舎を、誰も訪れやすい雰囲気とするため、まずは庁舎内通路に散見される荷物の整理、案内の分かりにくい駐輪場の整備拡充を求める。
来庁舎の安全快適な利用のため、庁舎内通路の改善に取り組み、駐輪場については案内表示のあり方を検討し、適切な案内に努める。
向井派都民ファーストの会所属、山中理恵子の質問でした。次は、北区の教育を広めよう、民間資本で財政改革を、向井派日本維新の会所属、吉田圭介の質問です。受験生チャレンジ支援貸付事業のさらなる周知のため、給付対象となりうる世帯への郵送物に、同事業のお知らせを同封してはどうか。
区報などへの掲載のほか、社会福祉協議会では、広報誌への掲載や相談会などを行っている。提案の趣旨も参考に、引き続き周知に努める。
区では様々な教育施策が行われているが、担当部署はいくつにもまたがるため、すべての施策の把握は困難である。教育に特化したガイドブックの作成と、現行のホームページへの掲載方法の見直しを求める。
教育委員会所管の事業を体系的かつ総合的に掲載する冊子を毎年度発行している。区民向けの配布は現在行っていないが、今後はホームページで公開するとともに、ホームページの構成についても工夫していく。
北区経営改革プランにおける飛鳥山公園を含む区立公園の指定管理者制度導入の進捗は、またネーミングライツ導入の進捗は。
公園への指定管理者制度は、北区経営改革プランの改定に合わせ導入を目指す。ネーミングライツは、引き続き導入への検討を進める。
向井派日本維新の会所属、吉田圭介の質問でした。以上、個人質問をお伝えしました。